今日はルカの福音書24章の13節から、23というちょっと中段なんですけども、これは昔からですね、復活のイエスということで、エマオ途上のキリストということで、様々に絵にも描かれたところですね。それでこの後のイエスを家に引き入れてですね、そして共にパンを食べ、パンを手渡すという時目が開けたというのは、レンブラント、非常に有名な絵を描いてあるので、たくさんそれはもう世界中にこの絵が知らされておるんですね。で、今日のところもカレンダーになったりですね、昔このホームカレンダーにも題材になったことがあります。昔とか2回ぐらいありますね。それを、今日ちょっと印刷をしようと思ったらどうしても印刷プリンターの具合がおかしくて、印刷できてなかったんですね。ちょっとこう、それを全員に、と思ったんですけども、そういうことでですね、ちょっとそういう機械的なトラブルがあったわけなのでできなかったんですが、ここでその想像をですね、できるだけ私たちもする必要があるんですね。字を読むだけではいけないので、この時に、どんな服を着てたか、これはもうあまりわからないんですけど、どういう表情でですね、どういうところを二人がですね、歩いていた。そういうできるだけ私たちもこう、リアルに想像してですね、思い浮かべる。で、そこに、どこからともなくですね、音もしない。で、不思議なことにですね、その二人が歩いていたら、そこから一人が来たわけですね。で、その一人が来た。で、二人は一生懸命話し合ってたからですね、驚いた方もないわけです。この一切の出来事に話し合っていたと。何を話し合っていたか。これは、この下に書いてあるようにですね、この19節にあるように、神と人々の前で行いにも言葉にも力ある預言者だったのだと。そして私たちは解放していただけると。21にあるように望みをかけていたと。それなのに殺されてしまったと。殺されてしまったのに不思議なことにですね、女性たちがですね、蘇おらない、遺体がないと。生きておると言ったんです。そういうことをですね、とても信じられないけれども、この立て続けのことは非常にこの驚くべきことですね、二人とも。自分たちがずっとですね、ユダヤ人が何百年となく待ち続けたメシアだと信じておった人がですね、徹底的に苦しめられて、人々の前で晒し者になったり殺されたと。それも最大出来事ですね。それから3日後にですね、もう死んで3日も経ったのも絶対ダメですね。墓に、しかも大きな石も入れてあったと。もう絶対にそこから出てくることもできないはずなのに、石が動かされて、しかもそこに何もなかったと。蘇ったっていう。この二つの世界史上の最大の出来事だったわけですね。このことがですね、あんまりにも非常に驚くべきことだったからですね、このなんか圧倒されて話をどうしてたと。だけれども信じることはできなかったわけですね。なぜか、これは暗い顔をしてたと書いてあるからです。この暗い顔っていうのは、悲しい顔、悲しげな顔という意味にもなって、新約聖書では2回しか使われてない言葉ですね。で珍しい言葉を使ってあります。暗く憂鬱な、グルーミー、英語訳ではグルーミーなという、あるいはサードはグルーミーということが書いてあります。別の英語に、口語訳なんかでも、悲しげな顔、あるいは暗い顔という感じですね。そういうふうに悲しげな暗い顔をしてたということは、すなわちですね、そういうことを聞かされても信じてはいなかったわけです。ですね、女性たちが、なんか蘇ったんだと言われて、そんなことあるはずがないということだったんですね。そういうふうに、絶えず話をしながら歩いていた。そしたらそこにイエスが近づいてこられた。こういうこの書き方ですね。まずですね、これは名も知れないような弟子だったということです。11人のですね、3年間も一緒にだった、いわゆる正規の弟子がおったんですね。ユダは、裏切ってしまって離れたけど。だけど、ここでですね、このルカの福音書で、復活のイエスが初めてはっきり現れて話したのは、その11人ではなかったわけです。2人の弟子 ってありますけど、その一人は名前すらここに書いてない。一人はクレオパだと。クレオパっていうのはどこにも福音書出てこないんですね。まあ、こういうことがわかりますが、誰も予想しないような人に、この復活のイエスっていうのは現れるっていうことあるんですね。本人も、周りの人たちも予想しない。この復活の記述っていうのは、そういういろいろなこの象徴的な意味がここに隠されておるわけなんですが、その一つはそういうことですね。これはまあ私自身も、本人である私もですね、周りの人も、私がキリストを信じるとかなんか神様言うことを言うようなことは全くこう考えられなかったわけですね。そういう痕跡すらなかったわけです。宗教的だとか一切なかったんですね。で、そういうふうに誰一人予想もしなかったところに、私にとってはですね、この復活のイエスが、いわば本の形、本の形になってですね、書籍の上で現れて私に直接語りかけてくれたということなんですね。これはもうとても不思議なことなんです。で、こういうふうなことは昔話でですね、この二人の私とは関係ない弟子だけに現れたと、こういうことが書いてあるんだとよく思いがちなんですね。これは聖書の記述っていうのはですね、他人のことのようなけれども、実は私たちのことを言い当ててやるということが本当にたくさんあるということなんです。イエスはそういうふうにですね、予想もしない人に現れて一緒に歩いていくと。で、パッとある時にわかるということなんですね。目が開けてなければいくら一緒に歩いて行ってもわからないと。このこともここに込められたことなんですね。前に詳しく言いましたけど、マグダラのマリアっていう人もですね、この人もそういうふうに7つの悪霊に、まあ、閉じ込められたということはですね、今の言葉で言えばもう徹底したですね、精神の異常状態であったと思うんですね。そういう状態の人がですね、特にヨハネ福音書では最初にイエスに出会ったということが詳しく書いてあります。これは本人もですね、周りの人もそういうふうな悪霊が取り付いておったような、しかも女の人、まあ、みんなが見捨てられておったような、当然それは社会的にも何もなかった人だと思いますね。そういう人にですね、イエスが復活がして、イエスが現れるというようなことは全く予想してなかった。当然弟子たちとか立派な人たちに現れるだろうということを思ったと思いますけども、そういう社会的にもですね、普通の身で非常に低いところにおった人ですね、見下されて無視されていたような人、そういう人に現れたということ、ヨハネでは特に詳しく書いてあり、ルカではですね、そういうふうに名も知られてないような二人の弟子に現れた。ということですね。で、その現れ方もですね、どこからともなく風のように、本当不思議な現れ方ですね。どこから来てあるんだろうか。どこからどのようにしてここに現れたのかわからない。これも復活のイエス様でそんな感じがするんですね。どこからともなく来られるんです。聖霊と同じようなところがあって、聖霊は風のように思いのままに吹くって言って別の福音書で書いてありますね。聖なる霊、神様の、まあ、力、霊的なもの。聖霊の霊は風という言葉なんですね。ギリシャ語もヘブライ語もラテン語もみんな風という言葉であるわけですけども、そういう日にここのイエス様を前をと風のようにですね、どこからともなく来られて、そして御心にかなった人のところにずっと一緒に歩いていかれるって言うんですね。こういうことも今言ったの、私は一つの本が、まあ、そういう風のようにパッと現れてですね、誰からも勧められたものでなかった。で、そこに復活のイエス様が言えば、この文字を通して私に現れたわけです。そういうようなことですね。で、この復活のイエス様の現れ方っていうのは、またヨハネ福音書とは全く別だったんですね。ちょっと、このこういう象徴的な意味があるわけです。これは全く昔のこの一回だけやることだったらあんまり意味がないんですね。これは私たちにもさっき言いましたこう同じようなことが起こるんですけども、ヨハネ福音書で見ますと、どんな現れ方をしたのかっていうことが書いてありますから、別の現れ方ですね。ヨハネ福音書の20章の19、210ページというところですね。新約聖書の210ページ。ヨハネ福音書の20章の19。 二十章の19ですね、210ページ、ここを見たらですね、その日っていうのは週の初め、それは今日の読んだところと同じなんですね。この日と日、いわゆる今で言うと日曜日、週の初め夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちも捕らえられるんじゃないかと、それも最大の犯罪人として処刑されたんだったら、仲間の者もしばしば捕らえられる。これまあ江戸時代日本だったらですね、当然誰かキリシタンと言ったら周りの者は一緒に捕らえられるということがたくさんあったわけですね。隣組制度とかなんかあったりして、それで恐れていたと。そして鍵を閉めていた。そこにですね、どこからともなく、まあ、風のようにスーッと入ってこられた。そしてみんなのおる真ん中に立って、シャロームと言われたんですね。復活のイエスが、まず最初に言われた祈りであり、願いであり、賜物、これは平和、主の平和だった。この前の四国集会のテーマ、これだったんですよね。このこともちょっと触れようと思ったんですけど、時間がちょっとなくなったものですから、もう言えなかったんですけども、主の平和っていうのはこれも至るところにありますので、旧約から新約ですね。ここでもそういうふうなんですね。鍵を閉めててですね、って入ってこない。というところに不思議な仕方で入ってこられる。これもまさにですね、この復活のイエスも入ってくる仕方なんです。私の場合もそんな宗教的なものは一切買いかけ取ったわけなんですね。こんな本を一冊も読もうともしなかった。小学、中学、ずっと参りました。小さな頃にですね、一回だけ小学2年か1年かの時に、小さな精神薬で母親が結核で入院しとった時にもらったものをですね、置いてあったのを、ひょっとたまたま見たら、それが十字架で、種まか真っ二つに切るというところだと思ったんで、ここなんとなく気持ち悪くなって、そのままそっと、誰も言わなかった。それからずっとですね、母親からもちろん一言も言われたこともない。周りの友達も、誰一人私の場合は、小学校、中学校、小学校、大学の4年の5月の終わりまでは、不思議なほどですけど、聖書とか神様、キリストということを一回も聞いたことがないわけです。まあ、そういう状態でですね、私自身も全く鍵を閉めとった。こういうふうな方面。それなのに、鍵閉まったの不思議な仕方で私の魂の奥に入ってこられたんですね。で、私の心の世界の真ん中にやっぱり立ってくださったというのは、これも事実なわけです。で、こういうふうなことがあるから聖書ってとても不思議な本だということを思うんですね。関係がないと、昔話だと思ってたことは、実は自分の中の一番重要な人生の経験を言い当てているという。そういうことはですね、誰しも、まあ、そういう程度の違うって、なんとなくそういうことを感じると思うんですね。こんなことを鍵閉めとったのに、なんか入ってこられたと。そして、そのイエスがですね、平和を与えてくださると。平和、シャロームあるようにというわけですね。はい。まあ、こういうふうな現れ方が、ヨハネでも書いてあります。今日のところもう一度帰りますね。今日のところではそういうふうに予想外というところでは似ているわけですけど、歩いているときにですね、話の歩いているとき、家でじっとったり考えたりしているときじゃないわけです。歩いているときでも復活のイエス様は来てくださるということがある。仕事中でも、これも風のようなんだから、どこでも来られる。職場の中でも夜中でもですね、病院の中でも離れ島でも監獄の中でもですね、どこでもそういうふうに行かれるということです。こういう点はですね、少しこの日本のキリシタンの、キリシタンというのはクリスチャンということのポルトガル発音なんですね。キリシタンとクリスチャンと違うようなことはそうじゃなくて、英語で発音したクリスチャンなんです。キリシャ語ではクリスチャンノスって言うんですね。ポルトガル語ではキリシタン、クリスタンというのがあるんです。日本だけキーという発音にしてますけども、キリシタンというのはクリスチャンのことです。キリスト者のことなんですね。そのキリスト者のことを調べたりしておりますと、これも本当にですね、この十字架で火炙りにされたりですね、のこぎりで切られるとか、もう想像できないような苦しみを実際に日本の江戸幕府もやったわけですね。運転なんか掘り込んだり、 氷の中に掘り込んで、また引き出して、また掘り込むとか、凄まじいことをやってますけど、そういうことを不思議と耐えられたのはですね、この、いや、復活のイエスが近づいて一緒にしっかりとこう、結びついとったから、だということですね。で、イエスに祈りながら死んでいったというようなことですが、だからそれほどのすごい迫害にもかかわらず、江戸時代の300年近い迫害の後でもですね、相当その人たちが、この大物天使堂ができた時に来たわけですね。そしてまたたくさんまた迫害もされたわけですけども、まあ、そういうふうにですね、この非常に苦しい困難な死に近い時でも、やっぱり復活のイエスは来られて、共にその苦しみを歩かれるということもあるということです。でもう一つここのですね、共に歩んでくださるイエスということがありますが、これがですね、いわゆる足跡というよく引用されたする詩ですね、ずっと二人の足跡があったと。でも非常に苦しい時に一人か足跡なかったと、この一番苦しい時に自分を離れてしまったんだろうかと思ったそうでなくって、後から分かったことには、イエス様は自分を追うてですね、もう歩けなくなったから、もう倒れようとしてるから、思って歩いてくださったから、一つの足跡だっていう、よく引用される詩がありますけど、そういうふうに共に歩いてくれるイエス様という、まあ、そういう側面がここではこういう形であります。それと次にもう一つですね、ここで言おうとしていることは、この15節でですね、16節で、目が遮られておったらですね、復活のイエスがそばに来ていってもわからなかったということ、これもとても不思議なことで、もちろん普通の目はですね、見てる、だから誰かが来て一緒に歩いて話してて、話しかけた、みんなわかってるわけです。普通のこの目と霊的な目とは別だっていうことですね。で、もっと後になって、その食事の時に目が開けたっていうのが、その後、21節、これは次の時ですけども、31節のところでですね、イエスからパンを割いてもらったら、目がこの時に開けたということがありますから、この肉眼の目は開いておっても、霊の目は別だと。まあ、こういうこともよくあるわけですね。いくらこの聖書を読んでもですね、霊の目が開けてなければ、これ何も読み取れないわけです。だからつまらないから、たくさんの人が一度表面的に読んでも捨てる。あるいはこれで分かったように、あ、聖書のこと知ってるとか言ってですね。そういうことで、聖書は一回読んだからとてですね、表面が少し薄い顔はちょっと取れる。で、まあ分かったと。また二回目でまた取れると。あるいは苦しいことがあると、少し厚めの顔取れると。何度でも繰り返し繰り返し読んでもですね、その薄皮みたいなのを少しずつ剥げていく。だんだん目が開けてくると。だから聖書という本は他の本と比べたら全く読み飽きることはないっていう、唯一の本だって、まあカール・ヒリテも言ってる通りですけど、確かにそうですね。40年もないとこの本をですね、私の場合は確かに病院に行ってもどこに行っても山に行って何日間も1週間も、山をずっと歩いた時も、どんな時でも一日たりとも読まなかった時はないんですね、過去40年間。どんな場所行くっても必ず、そのぐらいですね、もうこんなにいらないっていう気持ちにならない、不思議なところがあります。それはですね、この聖書の無限のこのですね、無限の真理の世界はいつも、ある分、たくさんの分が目が閉じられているからですね。で、何かあるために目が開けられているという、まあそういうことがあります。この箇所でもですね、ここにおられる方、以外の方はですね、なんとなく表面的には何度となく読んだと。分かっている気になる。分かった気になるということと、本当に霊の目が深く開かれているということは別問題ですよね。100遍読んでもですね、ほんのわずかしか目が開かれない場合もあるし、1遍で相当も開かれる人もおるでしょう。ですから、そういう意味で1遍ぐらい読んで分からなくたって構わんわけですね。また読んでたらまた開かれるということがある。まあ、そういう不思議な本だということです。まあ、その点ですね、まあ、対照的な新聞とかですね、いうものは、一遍読んだらですね、もう二日目、同じものを読もうとほとんどの人しないはずです。もうゴミになるわけです。何もほんの深さがほとんどないからですね。まあ、そういうことで、現代人は新聞が聖書みたいになってしまう。それはなかったら寂しいとかいうことになっておるということがよく言われたりしますが、まあ、この聖書っていうのもですね、目が遮られてた誰でも、私もかつてはこんなものを読もうとはしなかったわけですけども、少しずつ開けられる部分があると。でもうっかり油断してたらまた閉じられると。 で、ある時に分かったと思っている人が途中からやめたりする人もいるんですね。それはのんびり油断してたら、どうも開いてた目まで閉じていくということがあるからですね。で、この目が開けるということがですね、これと似たことは創世記から書いてあることです。どういうことかといえばですね、ヤコブという人がお兄さんから殺されるということでですね、遠くにですね、一人逃げていくときありますね。あらの、逃げていく。木すらも植わってないよね、石ころばかり草が、ある草が通ったところ、ずっと逃げていくときにですね、寝ていたらですね、不思議なほの夢が見えたと。そうしてですね、天が開けてですよ、ですね、天から階段がずっと降りてきてですね、その階段を天使が上り下りしているのが見えたって。で、こういうことも一種のですね、これは天が開けるということですね。で、これはどういうことかというと、このヤコブのこれからの生涯人生をこう暗示するものであったわけですが、これは神を信じる人々がやはり受けるそのことなんですね。だからヨハネ福音書で一章の一番最後のそのことを引用しているわけです。私を信じる者は天が開けですね、天から天使見つかりが上り下りしているのを見るのだってヨハネ福音書の一章の最後にそこを引用されているんですね。創世記のなんとなく物語めいたようなところもですね、イエスによって開かれた、完全に開かれた人が見たらですね、非常に深いですね。あの一章っていうのはヨハネでは全体にですね、非常にこう相対的にですね、真理が込めてある本部分ですけども、その最後のいわば締めくくりにその天が開けた橋、階段がずっと上り下る天使。それを締めくくりに書いてあるからです。そのぐらいですね、創世記の子供向けの物語と思っていることは実は決してそうでないと。非常に深遠なですね、内容を持っているということなんです。それに目が開けられると、何でもないようなことの中からですね、いろんな真理がこう見えてくるということです。そういうふうに見てみますと、見る目があったんです。さっき言ったように、例えば新聞でもですね、あ、事故があった。あ、事故がそれだけかと。またあったのか。じゃなくて、そこの事故を起こした人の背後の方の苦しみや家族の悲しみっていうことを考えたらですね、それはもう黙って ほっとくわけにいかないと。何か少しでもその人たちがですね、神様の御手が望むようにっていうことを祈らずにいられないということになるだろうと思うんですね。本当に深刻な事故とか。目が開けている方とそういうふうにですね、何を見てもそういうふうに何かが心が働くと。いうことだと思います。だからそれは人間関係のことだけじゃなくてもですね、こういう自然、今日の空とか青とか海とかですね、川とか見ても、やっぱりそこに目が閉じられておったら何もわからない。川が流れてると。だけど目が開いておるとですね、その川の流れの中にイエス様の言われたあの命の水の流れを重ね合わせて感じてですね、その川の流れを見てるだけで命の水が入ってくるということもあるわけです。そういうふうに人間関係の出来事、事件であってもですね、支援の現象であっても、目が遮られていなければ、様々なものが見えてくるということです。まあ、そういう典型的な例もですね、あの水野源道さんのよく出される例でわかるように、寝たきりで40年間も、あの時は車も家もまだなかったということで、車椅子もなかったから運べない。だから家でずっと寝たきりである。時々メイとか何かがですね、草花とか持ってきてくれると。窓からこう見える。それだけでも非常に豊かなものを見てたわけですね、霊的に。だからその霊的に非常に深いものを、清いものを見ていたから天が開けて。だからそれはずっと代々受け継がれて、曲もつけられて、今も歌われているわけです。で、逆にですね、海外旅行いっぱい行ってると。行ってるけども人間の心全然深くならないという人、これはいっぱいおるわけです。今から60年前は海外旅行なんかって考えられるものできなかった。私は小さな子供の時は。夢にも、この夢物語ですね。海外どんどん行くこと。しかもものすごいお金がかかったわけです。そういうようなことですね。今はもう構図のように外国行ってるはずですね。だけど、日本人の人間性が深くなったのかと。ってことは関係ないわけです。かえって浅くなってる人もたくさんおるわけですね。そういうふうに単にこの肉体の目でいくら見ても見てもですね、深くはならないということです。どうも遮られているという意味が。だから非常に狭い生活をしているようであってもですね、 このように霊的な目が開けられたら、さまざまなことが深くわかるということなんですね。まあ、そういうことがここであるわけです。それから次はですね、ここで、この二人は暗い悲しげな表情をしていたと。こういうこともですね、考えてみますと、こういうところにイエス様が来てくださっていうことも、これもある意味で福音なんですね。あんまり楽しい楽しいと言ってるところにイエス様来てくれない。来たとしてもわからないんですね。その目の前の楽しさでいっぱいになって目が遮られてるかわからないわけです。ですね、元気いっぱい楽しい楽しいと言ってるときにはイエス様がわからない。やっぱり何かですね、苦しみとか経験をしてですね、人間の非常にこの難しさ、この世界の暗さ、そういうやっぱ汚れとかですね、思い知らされてる、もう生きていくのうんざりだっていうようなことがある。そういう暗い悲しげな顔をしているときにですね、これ私もそうだった。イエス様が来てくださったわけですね。まあ、そういうふうに、まあ、普通は人間はですね、暗い悲しげな顔をしてなんとなく生きたくないと。ということがあると思うんですけども、イエス様は確かに言われた。ああ、幸いだ。悲しむものは。っていうことありますね。ああ、幸いだ。悲しむものは。イエス様というお方はですね、そういう悲しみを持っている人のところへそっと近寄っていってくださる方であるということです。まあ、そういうこともこう暗示しているわけですね。そして復活のイエス様によって私たちは、どこかそういうふうに力を与えられるということがあるんですね。それで、このところですね、この二人は自分たちが分かったこと、分かっていることですね、神と人の前では力ある、言葉にも力ある預言者だったと、私たちは解放してもらえると信じていたと、そこまでで終わり、復活へいうことはもう切れたようになかったんです。こういうふうにですね、復活というのがなかったら、どんな希望もですね、プツッと切れてしまうんです。これはよく子供にですね、NHK の、 海外ニュースの時に、子供に必ず将来何になりたいと思いますかって、大概学校の先生ですとか、なんとかなんとかやって出てきますね。でもそんな希望って大概ほとんどの人はプツッと切られていくからです。学校の先生になったからっていっぱい予想もしない悩みある、看護師さんになっても医者になってもですね、パイロットになっても、そのものは本当にですね、こんな苦しいと思わなかった。もうやめたいと思うことは、これ誰だってあるわけです。そういうふうにですね、この復活がなかったらそういうふうに希望をみんな切れてしまうわけですね。ここでですね、言おうとしたのは、こういう人、この人もそうだったんです。これだけ望みをかけていたんだと。だけど、プツッと断ち切られたと。だけど、その後です。復活があれば、不思議と繋がっていくんですね。どんな悪の力が切ろう、断ち切ろうとしても、断ち切ろうとしても、また繋がる。こういう不思議な力をですね、これは持ってる、なんですね。だから、この私たちの生活の中で復活ということ一番バカバカしいように思いますけど、死んだら終わりだったら、今生きとったってしんどいわけなんですね。どうせみんな死ぬんだから。だから死んでも何かが残ると思えばこそですね、どんな宗教の人でも死んだと思わせてたらダメなんです。死体遺棄罪とかいうことになりますよね。それはですね、死んだ何かが残る。動物は構わんわけです。自分の仲間死んどったって、踏みつけたって何とも構わないんです。人間は死んだ何かが残るっていうのは、はるか昔の原始人類からですね、ネンデルタール人から屈葬したり何かが残るっていうこの意識があったというんですね。だけど、それは正しく何が残るか分からなかった。それをはっきりイエス・キリスト様はですね、イエスを単純に幼子を信じているだけでですね、輝くし清められてイエスと同じように生きて蘇るんだと、はっきりとしてくださったんです。それが全世界に一番広がってきたわけですね。それを信じるかどうかはですね、これは私たちの選択なんですね。そんなものを言わ、というなったらもう仕方がない。無理やりこうし、ネジを入れて信じさせるわけにいかないわけですが、何か私たち信じてるんですね。もう死んだら終わりだと、これも信じてるわけです。幽霊になるところも信じてるわけです。だからそんな気持ちのない幽霊になるよりもですね、死んだらですね、イエス様と同じように輝くしく蘇らせていただけるということを信じるのが、ずっとそれは、誰にとっても心も軽くなるというわけですね。まあ、そういうことですけども、 そこで最後にですね、その後、天使たちが現れた。この一言がですね、重要だから、前の4節にも5節にも書いてあったわけです。生きておられるんだ。イエスは死んで終わりではないと。イエスという方は神の力を持っていて、死にも打ち勝つ力を持っている。唯一の方だというわけです。だから死んでも蘇ると。あるいはこの地上で生きている時もですね、決して言えばもう死なないと。霊的な中身は死なないというわけです。で、この短いメッセージこそはですね、このキリスト教の家は中心にもあるわけですね。イエスは生きて今も働いておられる。私もその生きておるイエスに引っ張られたわけです。誰からも引っ張られない。あの時学生運動が非常に歴史を最大の激しい時で、あらゆる議論を重ねておって、ああ言えばこう言いかす、こう言えば言う、そればっかりやってたわけなので、とっても簡単にですね、何か言われて、はい、行きますなんて、絶対私は行かないような生活をしてたわけですね。そういう中でですね、不思議なほど、私の場合はすっと惹かれたわけです。まさにこの生きておるイエスによって引っ張られたんですね。今もそうです。今もこの生きているイエスは消えることがないんですね。どんなことがあっても、この生きているイエス様はおいでて、その御心にかなった人たちを、パッとこうですね、突然、そばに寄って、また呼びかけ、引っ張り寄せると。で、キリスト教の最大の弟子だったパウロもまたですね、キリスト教を迫害して、殺すことまで加担してたのに、生きておられるイエスから突然、パッと光が受けて、変えられたわけですね。そういうことで、私たちもこういう集まりの中で、また、二人三人、祈りの中で、生活の中で、いつもイエス様を生きておるお方、その方を受けてですね、力を受けつつ歩んでいきたいと思うわけです。はい、以上です。